歌う薬剤師千恵子のハッピーワールド。夢の種をお聞きの素敵な皆様、こんにちは。心をつなぐボーカリスト、シャンソンポップスラテを歌うハピネスボイスの歌う薬剤師宇野千恵子、チコ永遠の5歳でございます。歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、無限大の宇宙の中は愛の歌も愛の言葉も無限大なんです。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり、大きな輪となります。あなたが心躍る時はどんな時？あなたの生きがいは何？命が幸せに輝く時をテーマに、さあキラキラ輝いている方のお話を伺います。本日のゲストは、医療畑の栄養士さんが患者さんだけでなく、うつや引きこもりの方まで心のケアをするカウンセラーとなり、その後15年間は大学で学生さんを育てながら研究開発したヘルシープレートというお皿のために会社を作っちゃったという、公私ともども健康に対して愛あふれる活動をして見える、でも自称は変なおばさんとおっしゃる、今年の8月でなんと70歳になられる方なんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお届けいたします。リスナーの皆さん、日曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。それでは自己紹介からまずどうぞ。
はい、千恵子さん、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
そして皆さん、こんにちは。私、ヘルシープレート、ヘルスプロモーションの頭文字を取って学生さんが名前をつけてくれた株式会社 HPYK の顧問、山内恵子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、恵子さんとお呼びしてよろしいんでしょうか。はい、恵子先生なんですよね。
いや
恵子さんは、また私が恵子さんと呼ばせていただきますけれども、たくさんの資格がおありになって、栄養士、看護学校の非常勤講師をされていて、そしてまた管理栄養士、健康運動指導士、また公認健康心理療法士、ヘルスカウンセラー、ソーシャルスキルトレーナー、もうさまざまな、私ちょっとなんか舌を噛んでしまいそうになりましたけれども、たくさんの資格を持っていらっしゃいますけれども、はい、まず栄養士になったきっかけからお伺いしてよろしいでしょうか。
あ、そうですね、私ね、はい、栃木県の田舎町で、はい、映画館を営んでるところの初孫として生まれたんですよ。で、昔の映画館なんで、芝居小屋も立つような大きな映画館なんで、たまにね、芸人さんたちがやってくるんですね。
はい、
そうすると母はね、昔ですから大きなかまどでご飯をたくさん炊いて、そしてね、得意の煮物とか茶碗蒸しを振る舞うんですけど、それを食べる芸人さんたちがとってもね、笑顔で楽しそうで、でそれを見ていて、食ってこんなに人をね楽しませたり、まあ、健康ですよね、そういったことに役立つんだなって思ったのが実はきっかけなんです。
食事大事ですよね。衣食同源って言いますものね。
なのでね、はい、最初に勤務したのが栃木県の総合病院なんです。
はい、
でここで糖尿病の患者さんとか、まあ、当時ね透析ってまだ始まったばっかりだったので、まあ、そこで腎不全の患者様とか透析の患者様、そういった患者様と関わったことがその後の私の人生の仕事にねすごく役立ってるんですね。
うーん、なるほどね。じゃあカウンセラーとしてのお仕事はどのように始まったんでしょうか。
はい、はい、次第二のその職場が岡崎にある健診センターなんですけど、そこはね開業医の先生から患者様を送っていただいて、栄養相談してたんです。当時ね、摂食障害の患者さんが次々と送られてきたりとか、あと糖尿病になるとね、脳の細胞に糖が入ってかなくなるんで鬱になるんですね。なのでそういった患者様と関わってるとカウンセリングをしないわけにいかなくなってくるんですよ。でそれがきっかけで勉強始まった。でいつの間にかねヘルスカウンセリング学会っていうのは私の母体になってるんですけども、その最上級の資格までねいただけるとこまでなっちゃいましたので、いつの間にかカウンセラーです。
食は行動って今ありますけれども、糖質が頭にいかなくなると鬱になるっていうのは本当に皆さんあんまりご存知ないですよね。
そうですね、
はい。
まあ、糖尿病の方食べてもね、細胞にその栄養を取り込んでくれるインシュリンとホルモンが出なくなるので、細胞のゲートが開かないんですよ。なので血液の中糖がたくさん溢れるけど実は細胞に入っていかないので、本当の糖尿病になるとガリガリに痩せるんですけど、今食べ過ぎてますのでね、糖尿病になっても痩せない肥満型の人が多いですよね。
はい、
でやっぱり食べるっていうのは、行動なんですけど、やめろと言われてもどうですか、分かってるけどできないってなりません？
そうですよね。
実はね分かってるけどできないっていうのはもうすでに心の問題なんです。変えようと思った時にやろうっていうのはアクセルですよね。でもだけダメだってブレーキでしょ。でもだけダメだ、どうせ無理って、またやそうなったらどうしようって、でもとかまたっていうのは過去のある話ですよね。だいたいね10歳以下の子供の頃の失敗体験、そういったのがフラッシュバックしたり、あとはね、お腹の中、胎児期のトラウマだったり、前世もあるんですね。でそういうのも今カウンセリングって、私も学んだ頃は、クライアントさんがお腹の中のこととか前世のこと語ったら、嘘じゃないのっていうのがちょっとあったんですけど、この15年20年の研究で自己免疫疾患された方の臓器から自分以外の細胞が見つかったり、脳の中からね、生まれてくるはずの赤ちゃんがそのまま化石化してがんだと思って取り出したりとたらそうだったみたいな、科学的にそういうことも分かってきたので、カウンセリングでやってるとそれは体内期の細胞の持ってきたイメージっていうのがね分かるようになったんですね。
細胞のイメージから。
そうですね。でそれでもちょっと信じられないでしょ。でも自分の体験で自分の子供や、子供息子娘いるんですけど、やっぱり悩んだ時にカウンセリングしたら、お腹の中の生まれてこなかった胎児のイメージだったりとか、お腹の中でちょっと いろいろこう問題が起きた時の語られたりした時にね、それって私しか知らないことでしょ。でそういうことでね、自分のやってるカウンセリングが嘘じゃないんだって思ったところから、やっぱり腕が上がるっていうか、ちょっとスキルアップするというかね、だんだんそういうカウンセリング、第三世代のカウンセリングっていうんですけども、体の中にあるそういうご先祖様の細胞、キメラっていうんですけども、そういったキメラ細胞のイメージを変えるような、そういったカウンセリングも今やるようになってきてます。
今すごいことをお聞きしたんですけどお腹の中で生まれなかったお子さんのことも影響してる、後に生まれたお子さんにまで影響するっていう、
全てじゃないですよ。今問題が起きてる時に、たまたまその原因がそこにあるっていうこともあるので、ですからやってみて、クライアントさんとカウンセリングしてみないとわからないことですよね。ご先祖様の細胞だってみんながみんな悪さをしてるわけじゃないですからね。
はい、なるほどね。じゃあ、そういう科学的な根拠もあるという、
そうですね、
そんなカウンセラーをしていらっしゃるという、
がんの患者様もカウンセリング前後でそのがんを抑制する遺伝子が3桁ぐらい増えるというような、そういった研究も出しながらね、カウンセリングを 学んできてます、
大学に勤務するようになったきっかけはなぜでしょう。
はいはい、それはですね、はい、実はね、患者様のケア、特にあの腎臓病の患者様のケアとかをしてたんですけども、当時娘が結婚しまして、最初に生まれた子が実は生まれながらの腎臓病だったんです、でもう 10歳まで持たない、もう小学校入学まで持たないって言われたんですけど、あの当時あの子供には低タンパク食っていうのをやらないような時代だったんですけど、それをやるために、あの仕事を辞めたんです、で、まあ、当然娘もそんな状況ですから鬱になりましたよね、ということは私人生って無駄がないと思うんですよ。カウンセリングを学んでいたことも、結果的にはそういうところで役に立ったりとか、また腎臓病の患者さんのケアをしてきたことが、まあ、そんなふうにあの孫のねことにも関わるんですけど、そんな孫が私のところに来たっていうことは、子供でもね簡単にできるような食事の工夫を考えてきなさいって神様からねそんなメッセージをもらったような気がその時したんです。で思いっきり仕事辞めたんですよ。で1年ぐらいして落ち着いたところで、実はあの名古屋学芸大学っていうところ、管理栄養士の養成校なんですけど、これからの時代カウンセリングも栄養士の必須科目になるんでっていうことで、それでお声がかかりました、はい、ですからそれからはずっとね、あの栄養士にカウンセリング、10分間でできるちょっと簡単なカウンセリングスキルが資格取れるぐらいまでこの授業で教えたりとか、あとその現場ですぐね使えるような栄養士の指導、あのスキルとかを、あの伝えることをやってきたんです、はい。
まあ、普通ね子育てするだけでもお母様ってとっても大変なんですけど、病気を持ってるお母様がね子育てをされていく、例えば病気のお子さんも含めて本当に大変なことだと思うんですけれども、ね、やはり心のケアをされるということで、はい、あの娘さんのこととか、はい、いろいろ、ね、お孫さんのこととかいろいろご苦労されていると思うんですけれども、
はい、役に立ちましたねおかげさまでね。
あ、あの腎臓移植を恵子さん自身が、されてるんですか。
そうですね、あの、食事療法で、実はね高校入学前まで受験の前まで持たせてきたんです、データもちょっと安定しながらね、でもあのやはり受験のアクシデントで急に悪くなってもいけないし、ちょうどその時私還暦だったんですよ、で昔から還暦になったら腎臓1個あげるねって言い続けてきたので、その記念に、だから今から、ね、もう10年前、もう時期10年になるんですけど、移植をすることになりましたんで、もう孫は元気に普通に食べて働き出してます。
すごい、もうその孫さんも働ける年齢になられて。
そうですね、
いや、おかげさまで、おばあちゃまから命ももらって、もちろん先祖様からのずっとつながりですけれども、すごいですね、
まあ、そういう、ね、流れができたっていうことも、なんかいろいろな出会い、とかいろんな学び、人生ってつながってるんだなってこの年になるとね、そういうのが見えてきますね。
はその遺伝子の研究で有名な、ね、村上先生とも、
はいはい
はい、
これ筑波にあの私ね、大学のお仕事いただいたときに、2年間ぐらいはお給料いただいても授業がそうなかったんですよ、なので筑波大学院に社会人入学する決心をしまして、当時エクスプレスなかったんで夜行バスでね、ドリームトヨタ号っていうのに、岡崎から乗って、それでね筑波に通いました、でその時にね村上和夫先生と出会ったんです、で先生って遺伝子の研究されていて、当時ね、あの笑いで病気を治せるんじゃないかって、ということで吉本興業と組んで、笑いで血糖値が下がるというそういった研究をされたんですね、でそれにね関わらせていただいたので、まあ、あの研究もともと嫌いじゃなかったんで、その時に先生から正しい研究の仕方を教えてもらいました。それがずっと研究につながってんですね。
あ、そうなんですね。ちょっともう奥が深いんですけれども、ここでちょっと一曲休憩を、私の曲で夢の種をまきましょう。お聞きください。 ふれる活動をしてみえる山内恵子さんをお招きいたしております。今夢の種をまきましょうという歌を聞いていただきましたけれども、2番があなたの根っこは何ですかっていう、そんなセリフがあるんですけれども、恵子さんにとって本当にいろいろなことを叶えて見える恵子さんにとって根っこは何なんでしょうか、原動力とか。
そうですね、先ほどもね、はい、ちょっとお話ししたように、まあ、腎臓を患った孫が私のところに来たということで、
はい、
あの本当に患者さんが簡単に飲食時ができるような、はい、そういったものをね、開発して研究して、世の中にちゃんと広めていきたいっていうところなんですね。
そうですね、はい、それがなんか具体化になったという、形になったというヘルシープレートという、はい、それについてちょっとお伺いしてもよろしいですか。
はい、
はい、
あの私これはね、あの結局筑波で学んだ時に、あの大学に勤めるものっていうのは、
はい、
3分の1が教育、3分の1はあの社会貢献、そして3分の1が研究だっていうふ
う
に教えてもらったんですね。なので、まあ、あの授業はそのなりにですよね。それで社会貢献もあの被災地震災があった時も、まあ、3月に1回ぐらいはね、あの宮城県の方に心の支援に行ったりしてたんですけど、
疲れたんですね、
はい、研究はね、いろんなことやってきましたけど、最後の最後の研究が、
はい、
このイラストの通りに載せると血糖値メタボが改善するお皿を開発するという研究だったんですよ。当時ね、私の友人がね、ボストンに行ってたんです、保健師さんなんですけど、たまたまそこで知り合った妊婦さんが実は妊娠糖尿病になってしまって、でアメリカは糖質制限ブームだったんで、まあ、ちゃんとやれないということで医者から人格否定されてしまった。日本人は米を食べてるからダメなんだみたいなね、そんなお叱りを受けてうつっぽくなってるっていう SOS メールが来たんです、でそれで、当時日本人の食事って糖質 60% なんですけど、ちょっと糖を減らして 50% ぐらいで食べれるようなイラストをね、簡単に描いてこういうふうに食べるといいよみたいな、そんな話をしてたら見事に良くなっちゃったんですね、で、まあ、そんなこともあって、あのそのお皿をね、ちょっとあの絵の描いたお皿を工夫して作ってみようということで研究してみたら、私もね、3ヶ月で8キロ減りましたけど。
3ヶ月で8キロってすごくないじゃないですか。
すごいですね、最初の1週間で3キロぐらい、3ヶ月で8キロですからね、最初の1週間で2、3キロ減ったんですよ、で患者さんにやってみたら血糖値も下がるし血圧も良くなるしね、体重もだいたいそのぐらい下がるんですね、
でヘルシープレートっていうのは、今お聞きになってみる方はちょっとイメージがわからないと思うんですけれども、
あの四角い A4 サイズぐらいのお皿が仕切ってあるんですね、でご飯が入ったり、その隣は肉とかお魚が入ったり、上のランクにお野菜が入ったりってなってるんですけど、あの、まあ、外国にも似たような丸いお皿がいっぱい出てきたんですけど、私のはちょっとくぼみがあって、ご飯もすり切り1杯ちょうど80カロリー 50グラム 入るので、倍盛りするとおにぎり1個分ですよね。で逆さにして大きいところにご飯入れるとその3倍入るんですよ。なので、イラスト書いてあるので、その通りに、あのご飯の量を変えるって盛るだけで、どなたにもオーダーメイドでバランスよく栄養が取れる、カロリーもコントロールできるっていう、そういった食器なんです。
わかりやすいですね、
でこれってね、学習教材なので、ずっとそれで食べるというよりも、それでちゃんとやっていただくと、お腹も目も全部覚えてくれるので、結果的にね、あの私10年経ちますけどリバウンドしないですし、あの研究でも2年間追跡してもリバウンドなかったの で、あのきちっとエビデンスを取って学会も発表して論文も書き、特許も取れてるんです、
すごいですね、
おかげさまで。
はあ、じゃあもうあの教育、社会貢献、そしてできたものが、ね、こういうお皿ということで。
そうですね、だからやっぱりそういう大学院に行ったことでそういうことも学ばなかったら、これだけやったかなと思うんですけど、やっぱりご縁でそういう出会いっていうんですか、あの心に落ちる言葉をいただいたりとか、やっぱりそういうつながり、この番組もそうですけども、そういうつながりってやっぱり人生を変えていくなってしみじみ思います、
それで結局透析にかかるお金が普通は一人、
そうですね、
はい、
あの600万かかります。っていうのは、腎臓が患う とやっぱりやがて毒素もたまるので血液外に出してきれいにしなきゃいけない、それが人工透析って言うんですけども、
はい
はい、あのだいたい年間600万ぐらいですよね、
で
私があの病院に勤めた頃はだいたい 2,3 年でお亡くなりになったんですけど、今10年15年延命できるようになったんで、それはとってもいいことですけど、やっぱりお金もかかりますよね。でもあのそのプレートで低タンパク、まあ、ご飯を除いご飯からタンパク質を除いてしまったというような、そういったものを主食にして絵の通り食べていただくと、1食 10g ぐらいの低タンパク食が簡単にできるので、まあ、それがちゃんと普及していただけると、透析に入ることを伸ばすことができるかなっていうことで、今あのもう物はできてるんですけど、エビデンス取るのに一生懸命になってます。
すごいですね。そのもうあの見ただけで大体の量が分かるというのがすごいですよね。
そうですね。食事療法って聞いても忘れちゃうし、なかなかどう食べていいか分からないので、1回2回指導を受けただけでも難しいですよね。そこで、まあ、考えたのがこの絵の通りに食べるということなんです。ただあの人前食っていうか低タンパク食って、主食に低タンパクご飯とか低タンパクパンとか、タンパク質を除去したものを使わなきゃいけないんで、これがね、孫の頃は1食300円したんですよ、で今220円ぐらいするんですけど、結構お金がかかるので、まあ一応いろんなところで出会った政治家さんには、この低タンパク食品をね、あの保険適用だったり、それからそういった、あの助成金をいただけるようなね、そういうシステムにできないかなって、療養費扱いになったらいいですよね、そんなお願いをしています、
で以前このね夢の種にね出ていただいた先生にもね、あのお話をしたらすごくきちんと聞いてくださったっていう、
黒田先生ね、本当にね、あの、そんなことから出会って、山下さんもうちょっと詳しく話してくれるってことで、お話しさせていただいたら、あの議会でも取り上げてくださったり、またね、研究って挫折しちゃってなかなかね患者様とか栄養士さんの協力得られないんですけど、まあ、そんな悩み事もお話ししたら、今ね透析をなくす会を作ろうということで、サポートしてくださるプロの研究家の方とか、それからあのそういった企業の方とかとご縁をつないでくださって、あの話し合いをしたりいろいろ検討してくださってるので、やっとね、研究の方の、あの扉も開こうかなって、今そんな状況になってるので、本当にね感謝してます。
じゃあもう言わずと知れた夢の種というのは、
そうです、これですね、
そうですね、もうすでにいろいろな方に認められてきて形になりつつあるという、やはりすごいですね、夢って叶っていくもんですよね、
はい、やっぱり口に出していくってことは大事だなって思います、
そうですね、そんな山内恵子さんとつながる方法を教えていただけますか。
はい、山内恵子ヘルシープレートとか、
はい、
山内恵子そこからブログとかね、名前入れていただくと、あのホームページやブログにつながりますので、
はい、
でプレートの方はこれ言っちゃっていいですかね。
いい
ですよ、はい、あの今アマゾンで販売をして、アマゾンと私のホームページで販売してるんです、ただあの他のところね、はあの転売っていうんですか、あのちょっと買ってから高めにして売ってるみたいなのがあるので、あのちょっとそこが悩みの種なんですけども、やっぱり患者さんのため皆さんのために作ったものなんで、できるだけね、あの安く、あの販売できるようにしたものなので、あのそういった形でね、あの検索していただけたら嬉しいです。
じゃあもう一度検索の言葉を教えていただけますか。
山内恵子のヘルシープレート、
はい、
でアマゾンか、
はい、
あと山内恵子 の、はい、あのブログですよね、はい、ホームページね、
はい、
そちらだったら間違いないです、
はい。じゃあ、その山内恵子さんの漢字の文字を教えていただけますか。
はい、ね、めぐむという字の昔の字ですね、下に二画多くなってる、
はい
はい
はい、
その稽古で、
はい
はい
はい、山内さんは山に
内です、
外内、はい、お庭外、
はい、
福岡市のうちですね、はいはい、山内恵子さんで、恵という字が昔の恵子さんという、はい、
そうです、そうです、はい、岸恵子さんの恵
子って、ね、うちほら
映画館だったので、あ、当時すごい売れっ子女優さんで、そこから名前をいただいたって聞いてますけど、
あ、素敵もうあの人、あの岸恵子さんはシャンソン歌手でもあられるんですよ ね、
素晴らしいですよね
素晴らしいですね、はい、やはりその元で育てられた、やはりあの おじい様が された映画館
のおばあちゃんなんです。
おばあちゃん、
うん、そう、おじいちゃんはね早くに亡くなったん で、 でうちの母が母親代わり、で祖母が父親代わりなので、かなり苦労した母親なんですけども、あの愚痴一つ言わずにね、やってきたので、はい、
いや、じゃあそのおばあちゃまからもうその遺伝子が恵子さんに流れてで、今度はあの大勢の人たちを救うという、はい、そういう活動を
叶ったら嬉しいですね、
はい、されております、はい、
叶えますので、
はい、今日はとても素敵な山内恵子さんをお招きいたしました。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
心をつなぐボーカリスト宇野千恵子とつながる方法は、 Facebook で宇宙の宇、野原のの、幼稚の地、枝子と検索してくださいませ。 Facebook のメッセージ欄に夢の種を聞いたとご連絡くださいね。生きる喜び、命の大切さをテーマに、幸せなひとときを体感していただける楽しいソロライブをライブハウスやシャンソニエで定期的に行っています。また病院や介護施設、各種イベントに生演奏で元気をお届けする歌う薬剤師です。どうぞご一緒に楽しみましょう。夢は何度も口に出すことにより叶います。私、この放送日になります6月14日、今池にある今後でオカリナと歌の共演、ランチタイムコンサートを企画しております。そして夢の種をまきましょう。歌の絵本の完成も私の夢でございます。 PA しおりさん、今日は本当にありがとうございました。そして恵子さん、夢の種にお出かけくださり、とても素晴らしいお話ありがとうございました。番組ご出演されていかがでしたか？
いや、ありがとうございます。何を言ったか分かりませんが、
あ、いやいやいや、
でもね、いつもあのお聞きしてて、はいはい、千恵子さんの素晴らしい声にね、あの今日生で触れることができたんで本当に幸せだなと思ってます。ありがとうございます。
こちらこそとても幸せな時間でした。ありがとうございました。あなたは今幸せですか？どんな夢がありますか？人は幸せになるために生まれてきたんです。人が幸せになる夢ならきっと叶います。それではまた来週の日曜日2時半この時間にお会いいたしましょう。では恵子さん、ご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。
時間を